こんばんは。聖書を読んでいきましょう。ペテロの手紙第1、今日は3章の7節から9節までご一緒にお読みしましょう。ペテロの手紙第1、3章7節から9節まで。はい。同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。最後に申します。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。天皇お父様、今晩も私たちを集めてくださりありがとうございます。またYouTube をもって礼拝会に共に参加していてくださる皆様を感謝します。あなたが私たちに語ってくださるお言葉こそ、私たちの命の糧であり、私たちを本当に生かす御言葉ですから、どうぞ私たちの霊の目を耳を開いてくださって、あなたを見、あなたの御言葉を聞くことができますようにお助けください。天の父様、私はあなたによらないでは何一つできません。しかし私を強くしてくださるイエス様、あなたによってこの務めを果たさせていただきます。イエス様、よろしくお願いします。あなたが私たちの霊にお語りください。そして私たちがもう一歩あなたに近づいていくことができますように、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。今晩も YouTube で礼拝会を共にしてくださる皆様、ありがとうございます。神様は私たちが成長することを願っておられます。で、成長するというのは変わることです。以前の自分とは今日は変わる、今日の自分とは明日変わる。そして同時に成長するということは実を結ぶことです。私たちの行動が変わっていくだけではなくて、私たちの内側が変わるので、私たちから出ていくものが変わっていく。神様はそのように私たちが絶えず成長することを願っておられます。でも私たちそれぞれ日々の生活で忙しくし、心せわしくしたりすると、目の前にあることで精一杯になって、なかなか成長がないような状況になることがあるでしょうか。私たちが成長しないのはイエス様の中にとどまっていなくなるからですよね。で、イエス様にとどまること、イエス様がご自分で言われました。私にとどまっていなさい、私の愛の中にとどまっていなさいと言われましたが、ブドウの木の例えを用いられました。枝が木につながっていなければ実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。ブドウの木と私たちとの違い、それはですね、ブドウの木の枝はついたり離れたりしないんです。ブドウの木の枝はちゃんとブドウの木につながっているので、何にも起こっていないようでも着実に変化が起こっていて、やがて実を結ばせるわけです。ところが人間の難しさっていうのは、イエス様につながってはいるんだけれども、とどまらないっていうことが起こるので、いつまでたっても実が結ばなかったみたいな、そんなことはないのかもしれませんけれども、残念ながらあるんですよね。 聖書を読むと、あなた方はまだ分かっていないのか。ブタの手紙に書いてありました。もう肉を食べるほどに成長しているはずなのに、まだ霊のミルクを必要としている。それではまああるべき姿ではないのだと。神様は私たちが成長することを間違いなく願っておられます。そしてそのために神様は全てのことをしてくださっています。私たちにはそれがよく見えなかったとしても、神様は私たちの気づかないところで私たちに必要なもの、それ以上のものをちゃんと整えていてくださいます。ですから私たちはいつもイエス様を求める、そしていつもイエス様を意識していく、イエス様の皆を呼び続けるということを習慣づけなければなりません。で、それをただ習慣として心が伴わなくてやってもまた困るんですよね。これは人間の微妙なところです。日本人はそのお題目を唱えるっていう宗教を結構長いこと持ってきましたから、同じことをこうずっと単調に難病とかなんとかですね、こう言い続けることはやるわけですよ。下手をするとクリスチャンでもそれが起こってしまいます。言葉を出すことに一生懸命になり、心は別の方向に向いていることに自分で気がつかない。イエス様、天のお父様と言っているんだけれども、全然天のお父様がそこにいらっしゃって、あるいはイエス様がそこにいらっしゃってということを意識しないで祈ってしまう。私もそうでした。長い間そうだったと思います。言葉を出すことに一生懸命だ。聖書にはちゃんと書いてあるのに、伝道者の書に、神の前に出るとき軽々しく言葉を出そうと心に焦ってはならない。私はその言葉を何回か読んでいたはずなんですけれども、はっと気づかされたときから心が寒くなりました。どうやってここから抜け出せるんだろうかと思いました。言葉を出すことを急がないようにする、これは本当に努力しなければいけませんでした。お祈りしましょう、さあみんなで一斉に祈りましょう、さあみんなで一斉に原理に祈りましょうとかって言うと、もうなんかベルチャリーンと押す教会もあるんですけどね、押した途端にうわーってチーンと押した途端にピタッというようなことが教会の中で起こってるんです。教会によってはもがいて何十年か過ごしたと思います。でも私たちは間違いなく自分で求めるならば、そして神様の助けを求めながらある程度自分でも努力していくならば、御言葉に言われていることに従っていくことができます。神様は全く不可能なことをしなさいとは言われません。私には不可能であったとしても、私を強くしてくださる方によって可能になっていくことを神様はしなさいと言われます。ですから私たちはイエス様にとどまることを求めていくわけです。それではイエス様にとどまるっていうのはどうすることなのか。教会の建物にしてここにじっと座って1日8時間を過ごすことなのか、仕事もしないでイエス様イエス様とブツブツ言っていることなのか。違いますよね。違います。私たちは仕事をしなければなりません。人間として生きていくわけですから、人と触れ合います。いろんなことがなされなければなりません。定年退職をしたとしてもやることはたくさんあります。ですからそういう物理的な体の姿勢の問題ではないことははっきりしています。ペテロの手紙を読むと、私たちはこのようにしてイエス様の愛にとどまるのだということを具体的に知ることができます。聖書の御言葉はどこ読んでもそうなんですけれども、ここに書いてあったように、夫たち、 夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。夫婦の関係は一番攻撃されてきました。もうアメリカに限りませんけれども、アメリカではたくさんの牧師が離婚しています。ある、まあ、数字、本当かどうかは調べてはいませんけれども、牧師の半数が離婚していると言われます。悪魔を礼拝している者たちはクリスチャンの家庭が崩壊するように悪魔に祈っているそうです。牧師が離婚するように悪魔に祈っている。誰が力があるんですか？悪魔ではないんです。神様こそ全能のお方なんです。しかし神様は私たちをロボットに作られたのではないので、私たちが自分から神様を求めていかないと、神様の力も約束も祝福も私たちのものとなりません。だから聖書は何度も夫婦関係に語りかけています。夫として、この中に夫がいますけれども、実はこの言葉ですね、ノルウェーではこれはあまり読まれないんですよ、教会で。この言葉は古臭い。自分よりも、まあ、女性が男性よりも弱いというのは差別発言だって言うんですよ。何がいけないんですかね。男性同士が、彼は弱いって言っても何にも言われないんですけどね、男性が女性は弱いって言った途端に社会問題なんです。今そういう傾向になってるんですよ、世界中、ヨーロッパを中心に。しかし聖書ははっきり言ってるんです。妻、女性は男性よりも弱い。いや、全てに弱いわけじゃないですよ、もちろん。口喧嘩したら絶対女性の方が強いと思います。それはね。でもここで言っているのは、器として弱いっていうことです。自分よりも弱い器だって言ってるんですから、何がおかしいんですか。と言いながら、ノルウェーでは女性も男性と全く同じ仕事をするんだっていうふうになってるんです。もう肉体労働、油田、石油のプラットフォームで女性も男性も同じ仕事をします。そういう女性たちは強いですよ、器も。これ何パーセントとか言ってないんです。神様は人間を作られたんです。男と女に作られたんです。そして神様は二人が一心同体となると言われたんです。神様の言葉こそが基準なんですよ。実際に男性と同じくらい強い人がいても別にそれは問題ではないんです。そんなこと言ってんじゃないからです。そうじゃない人の方が多いわけですから。とにかく私たち夫たる者は、女性、妻はそういう弱い器だということをわきまえなければならないんだと聖書は言います。そこにそういう世界の傾向が邪魔してくるんです。そしてそうは書いてるけどうちの母ちゃん強いよなと思ってると、聖書の言葉に従わなくなるんですよ。そうでしょ。だって思いの中で聖書の言葉に反対してるんですから。人間の賢さとか、いわゆる情報とか、これが科学的な根拠だとか、いろんなものが今世界中に氾濫していますけれども、私たちはそういうものに振り回されて生きるのか、それとも聖書が神様の言葉として動かない基準なのだ、4000年近く動かないまま私たちに与えられているのだと、しっかりと信仰によって受け止めて生きていくのか、どっちかなんです。信仰に立つ者が勝利します。信仰は勝利です。神様が言われた言葉が絶対の基準だと信じる者は幸いなのです。これからもやれ科学がどうのとか医学がどうのとか言いながら、神様の言葉に反することがどんどん出てくるでしょう。今までもすでに出てきています。 アメリカではそういう討論会がたくさん行われています。聖書を信じる有名な人を招いて無神論者が議論を吹っかけてくる。大体聖書を信じてる人の頭いいんですけどね。日本も、日本にはその討論するってのはあまりないんですけれども、幸か不幸かけれども、私たちは気がつかないうちにそのような社会の中で生活しているんです。ですから私たちは神様が作られた夫と妻、男と女の違いをわきまえて、そして妻と共に生活すると。離れ離れでもいい、いろんなことが今言われていて、皆さんそういうニュースなるもの、あるいはテレビなるものをこうたくさんご覧になっていると混乱するだろうと思います。結婚の形とかね、離婚の形とか、まあいろいろありますわ。そういうのあんまり見ない方がいいなと、まあ私は思いますけどね。神様が言っておられることは私たちのためなのです。私たちがちゃんと神様とつながっていくためにこのように言っていてくださいます。私は何度もこの言葉を思い起こさせられました。そして気づかされました。私の心の中のどこかにありました。アニケン先生のように素晴らしい人なのに、どこかでちょっと見下している自分がいました。今じゃないですよ、ずっと前ですよ。恐ろしいことです。私たちは大丈夫でしょうか。男性だけではなくて女性は大丈夫でしょうか。まあ奥さん方のその集まりの中でよく旦那の悪口が言われるということをが起こっているようです。 PTA 関係とかで旦那の悪口を言っている時点で見下げてるんですよね。見下しているんです。男性であっても女性であってもどんな人であっても、人を見下すというのは神様の道ではありません。そしてそういうものがあると私たちの成長が妨げられます。ここでは妻を尊敬しなさいと言っています。尊敬するというと私たちには理由付けが必要だという反応がすぐに湧き上がってくるのではないでしょうか。まあそういうこと皆さんには問題ないのかもしれませんけれども、たくさんの人はそんな考えを持っているようです。しかしここでは命の恵みを共に受け継ぐものなのだから尊敬しなさいと言われています。これは深いことです。人間的に見てしまったら尊敬する理由はあまりないかもしれません。私は違います。私はちゃんとありますよ。しかし人間的な判断で人間が勝手に神様の言葉を変えることはしてはいけないことです。命の恵み、これは神様が私たちに与えようとしておられるものです。今すでに受けているんです。今すでに永遠の命がイエス様にあって与えられているんです。でもこの肉体に宿っている間、私たちのその命の恵みは妨げられています。妨げない、全く止まってるわけじゃないですよ。でもなんだ、制限されているんです。それもその制限が解かれる時が来ます。それが終わりの時、そして新しい世界です。神様はその命の恵みを男性とか女性とか老いや若き、教育のあるなし、能力のあるなしに関わらず、全ての人に受け継がせようとしてくださったからこそ、イエス様が十字架で命を捨ててくださいました。 だからどんな人もその対象のなのだと思うことによって私たちは尊敬することができることをここから知ることができます。そのようにどんな人でも、障害を持っている人でも、自分の体を全く動かすことができない人であったとしても、知的障害者であったとしても、僕障害者ということを好きじゃないのに使っちゃいました、知的に障害を持っている人言われる人であったとしても、尊敬できますか？どこを尊敬するんですか？人間だからです。神様の形に作られている人間だからです。それを忘れたら私たちは尊敬するなんてことはできないでしょう。世の中の判断ではできないでしょう。でも神様の判断ではそれがしなければいけないことです。もしそのようにしなければ何が起こるか、聖書は祈りが妨げられると言っています。私たちの夫婦の関係だけではなくて、人間関係の中でこの高ぶりが起こる、人を見下すことが起こる、人を尊敬しないことが起こるとき、最終的にそれは私たちの祈りが妨げられると聖書は言うのです。ですから、たとえクリスチャンが私は1日に4時間祈っていますと言っても、もしその人が誰かを見下しているならば、その祈りは妨げられることになります。御言葉によって、私が言ってんじゃない。つまり神様は私たちの成長のためには妨げられない祈りが必要だと言っておられるわけです。その妨げられない祈りのためには、私の判断を脇に追いやりながら、神様によって作られている人間として自分の配偶者を見、あるいは周りにいる人々を見て尊敬を持っていくことが必要とされている。もしそれが難しかったらどうしたらいいんでしょうか。その時こそイエス様の助けが必要です。天皇お父様、助けてください。まあ、私はこの19年ぐらいゴールデンハープという福祉法人に関わらせていただいてきて本当に感謝していますけれども、いろんな方々が利用してくださいます。デイケアの中には本当に車椅子にもう縛り付けられるように座って動けない方々もいらっしゃいます。最初そういう方を見たときに、私の心に尊敬があったとは考えられません。残念ながら、かわいそうに思う思いはあったのかもしれません。でもかわいそうに思うというのは上から目線なんですよね。神様の御言葉に向かっていくと、そういう自分が明らかにされます。神様の助けをいただきながら、私はそういう方々を尊敬していきたいって思いははっきりと持たせていただいています。どうすることが尊敬することなのか、外側から見たってわからないですよね。でも私は一つの方法として、その方々にちゃんとお辞儀をしながら、こんにちはと挨拶をすることは最低限であろうと思っています。神様は私たちがそのようにお互いを尊敬し合うことによって祈りが妨げられないのだと教えてくださっている、なんという恵みでしょうか。祈りが妨げられるのは神様が祈りを聞かれないからではなく、私たちの側に妨げるものがたくさんあるからです。主が助けてくださいますように。最後に申しますと言って、人間関係の基本をここで教えてくれています。教会というイエス様の体における人間関係の基本、それは心を一つにすることです。心を一つにするというのは、私ね、こんな難しいことはないんじゃないかと思っています。 いろんな仕事があります。夫婦でも心一つなかなか簡単にはならないですよね。私の場合ならないですよ。そんなに簡単にはならない。長い時間かかります。ましてや職場で複数の人が心を一つにする。そんな中で私は思うようになりました。クリスチャンは一つになれない、牧師は一つになれない、思うようになりました。それを信じるようになったんです。神様どうぞ教会が一致しますように。祈りはするんですよ、祈りはするんですけど、本当に一つになれると思ってなかったんです。そして2011年の東日本大震災が起こりました。ボランティアが来てくれるようになりました。最初の1週間のうちにも30人が来ていました。私は思いました。みんなクリスチャンですけど全然背景が違うんです。大声でガーッと威厳で祈るクリスチャンもいれば、静かに祈るクリスチャンもいたんです。私一つだけ分かっていた、一致がなければこの支援活動は崩れていく。それは神様から示されていたように思います。どうすれば一致できるのか、果たして可能なのか、神様に祈り求めました。私がこれを主が語ってくださったと信じたのは、毎日イエス様を礼拝することです。イエス様を礼拝することはどんなクリスチャンでもできるんです。で、それをしているときは一つなんです。だってイエス様を礼拝してるんですから。いや、心がうつろな人もいるかもしれませんよ。思いが飛んじゃう人もいるかもしれません。でもみんなでイエス様を礼拝する、この賛美の歌を一緒に歌っていく、そこに心を絞っていくと一つになれる。それ私はあの2011年目の前で見させてもらいました。そして悔い改めました。クリスチャンは一つになれるんだ、思いを心を一つにすることができるんだ、イエス様のために被災した人たちを助けよう、そこでみんな一致したんです。だからみんなが喜びを持っていました。大変な状況に来たのにこんなに楽しくていいんですか、何人からも聞かれました。そうなんです、答えることができました。悪魔はそこに攻撃を仕掛けてきましたけれども、クリスチャンは心を一つにすることができます。でもそれはイエス様抜きには不可能です。ここで心を一つにしというのは、頑張って同じことを言ったり同じことをやったりする意味ではなく、心ですから。心をどうしたら一つにすることができるか、イエス様を中心にするしかないんです。イエス様をあがめていく、イエス様を求めていく。私は大丈夫だろうか、私は他の人もつまずきになっていないだろうか、イエス様助けてください、イエス様あなたが私を助けてください。心を一つにすること、成長、私の成長のためにこれは不可欠なのです。そして同情し合う、これは上から目線ということとは違います。まあ自分の思い込みかもしれませんけども、私は結構痛みは我慢できる方じゃないかなと思ってるんです。ある時仙台の有名な整骨院に連れて行ってくださった方がいらっしゃいました。私だったら絶対にそんな高いお金は払わないというところです。で、2時間ぐらいの施術でしたけれども、いろんなことが皮剥ぎとかね、いろんな施術がされるんですけれども、その時にそれしてくれている人が我慢強いねって言ってくれたんですよ。ああそうかなと思っていたんですが、実は月曜日から私は大阪の方に行っていました。火曜日の夜、ベッドの上に横になっていて、ちょっとコンピューターでも開こうかと思ってベッドから降りてソファに座った途端に、この後ろ左側の 腰の上あたりに激痛が走りました。でそれは筋違いの痛みではないんです。内臓から来るらしい。でその痛みがだんだん激しくなりました。呼吸が難しくなりました。冷や汗が出てきます。これはちょっと眠れそうにないなと思ってフロントに電話をして救急車に来てもらいました。救急隊員が3人こう関わってくるので血圧は150から78とか150なんてなったことないんですけども、体温は 35.3 度、こんな低い体温になったことはないですね。脈拍が100、どうやら腎臓結石か尿管結石だと思います。結局大都会の病院はそんな時間に入院はさせないみたいですね。ですからホテルに帰って様子を見ましょうということになると思いますって言われて、そんなら行く必要はないなと。でそれから明け方の6時近くまで痛みとの戦いでした。6時ちょっとぐらい前におそらく気絶したんじゃないかと思うんですけどね、痛みでね。だっと目が覚めた時は8時40分ぐらいでした。2時間4、50分ぐっすり寝たんだと思います。そして痛みはなくなっていました。そして思いましたよ、ね、徹さんのこと思いましたよ、ね、彼は欠席者で、出席しているのに欠席者です、ね、あの痛みを通ったのかと思ってね。いやこんな痛みを通った人は大変だっただろうと、これが同情だと思いました。情けを同じくする、大変だね、大変そうだね、それは同情ではないですよ。私は分からなかったです。今回はなんか本当にもうどんな姿勢をしても痛みは去らない、薬もあるわけではないですから、まあ8時間ぐらいですね、同情し合いなさい、できる限りを尽くして相手の身になるという日本語がありますが、それをしなさいと聖書は言います。それは私たちの成長のためなのだ、実を結ぶためなのだ。兄弟愛を示しなさい、兄弟愛を示しなさい。ところがね、兄弟がいがみ合ったり憎み合ったりすることも起こってしまう。人間の世界は本当に救いがありません。しかし聖書は、いや聖書を通して神様は、私たちが肉親の愛情はちゃんと持つべきだ、そしてそれを他の人にも示しなさいと言っているんです。私たちは自分の選ぶ人だけを愛するわけにはいかないということです。神様の成長、神様にあって私たちが成長させられること、それはどんな人に対しても本当に肉親を愛するように愛することをしていくのだ。そして憐れみ深いものとなる。私には苦手なことばかりですけどね、憐れみ、私にとっての難しさは上から目線でなく憐れみを持つことです。かわいそうにという思いではなくて、あなたの悲しみ、あなたの弱さとの戦いは私の心も痛くなりますという思いを持てるかということですよね。イエス様はそれを持っておられるお方なので、やっぱり私たちにはイエス様が必要です。謙遜でありなさい、これもなかなか難しい。いろんな説明がされますけれども、謙遜でありなさいというのはどういうことなんでしょうか。皆さんはどういうことだと思ってきましたか。何度も私たちここで話し合ってきたと思います、話してきたと思います。良い考えはありますか。謙遜である、普 通にはどんなふうに思われてますか、謙遜になるっていうのは。何々させていただきます、はい、いいですよね。それもね、当たり前だと思わないと、特権だと思うと。
そういう的な答えではないんですけど、
うん、
自分の中にやっぱり人よりもという気持ちと、
うん、
なんて言うんでしょう、それに優越感を感じる時だったり満足であったり、
ね、
それと逆の方向でにじんでくれるのがその謙遜という言葉になってくるんじゃないでしょうか。
よくぞ言ってくださいました。人より勝っていると思うことによって自分の価値が高くなったかのような優越感、それとは逆のもの、そこまではわかるんですけどね。今の私にとって全てはイエス様のお言葉の中に含まれていると確信しています。ヨハネの福音書15章でイエス様が言っておられるお言葉です。あなた方は私によらないでは何一つできないのです。私は何十年もそのお言葉を読みながら、でもイエス様、私あなたなしでご飯食べられますし、あなたなしでトイレにも行けますと思ってました。皆さんはどうか分かりませんけど、でも今回のその痛みではありませんけど、体の一箇所が痛み始めただけでトイレに行くのも楽じゃないですよ。そして私思い出したんです。ヘンリー先生が、まあもう3年前になりますけどね、天に召されたのはその前の年やったんですよ。血跡をカナダで動くことができなくて床の上をのたうち回っていた。思い出しました。ヘンリー先生もこれ通ったんだなって。私はイエス様によらないでは息することができない。息ができなかったら何にもできないです。イエス様言われた通りですよね。イエス様なしに生きすることができなかったら、本当にイエス様のお言葉通り、イエス様によらないでは私は何一つできないんです。当たり前のように思っていたことは当たり前ではなかったんです。それをしっかりいつも自覚していくことは謙遜につながるのではないかと確信しています。謙遜であるというのはやっぱり私は人と比べる世界ではなくて、イエス様の前にイエス様なしには何一つできない存在だということを厳粛に受け止めていくこと。お前だってそうだろうじゃないんです。他の人ではないんです。私なんですよ。私が何かをできるのは私を強くしてくださるお方によってだけなのです。そこから始まるとき、私たちはいろんなことが聖書を通して神様が語っておられることが納得できるのではないかと思います。それを確信します。悪をもって悪に報いない。悪をもって悪に報いるのは世の中です。侮辱されたら侮辱し返す、これは人間の性質です。しかしそうするな、かえって祝福を与えなさい。誰か自分に悪をする人がいたら祝福を与えなさい。自分を侮辱する人がいたら祝福を与えなさい。どうやって祝福を与えるんですか。今時何の理由もなく全然見知らぬ若い女の子が包丁を振り回して切りつけてくる時代になりました。悪を行う人がいるんです、たくさん。その時にどうやって祝福を返すんですか、与えるんですか。どうしたらいいんでしょう。例えばあなただったら、私だったら、そうやって包丁を振り回してきた、傷つけられてしまった、 痛い、血が流れている、もしかしたら大変なことになる、その時にあなたなら私ならどこに意識が行くでしょうか。
イエス様頼みます。
イエス様頼みます。アメン、アメン。その人を祝福する、その人に祝福を与えるっていうことは、やっぱりイエス様あの人の罪を許してくださいって祈れることですかね。それってできますか。とっさには出てこないな。いつもそういう思いを持つことです。そこまで極端な例でなくても、自分の悪口を言う人、自分のことをよく思わない嫌な目つきで見る人、その人たちに、神様どうぞあの人を祝福してください、あの人を憐れんでください、罪を許してください、そしてその人に対して神様の祝福がありますようにと言えたら、すごいですね。それは聖霊様の働きですね。それはご聖霊の御です。それを受けていきなさいと聖書は言います。そんな人生生きなければいけないんですか。バカを見るような人生を生きろと聖書は言っているんですか。そうです。なぜなら神様が計画しておられるのは、私たちが祝福を受け継ぐことだからです。祝福の基本、祝福という言葉の意味、漢字の祝福の意味は、の名前を紙に書いてその人のために祈ることっていう意味なんだそうです。英語で blessing と言いますけれども、でそれは言語とも同じなんですけど、それは良い言葉を語るっていうことなんです。神様が用意しておられる祝福、それは私は神様の民となり、神様が私の神となってくださる、そして神様が私と共に住んでくださるという約束です。それを私たちは受け継ぐものなので、人々を祝福していきなさいと聖書は言います。神様がおっしゃっておられます。ますます神様の助けが必要ですね。でも求めるものには与えてくださるのが神様です。私たちが一つでも多くそのように生きることをしていくならば、どこかでちゃんとご聖霊の神様が働いてくださり、人々はそういう私たちの姿を見てイエス様を求めるようになることを信じます。私たちが立派なことを言うからではなくて、人が見てあの人には何か違うものがあるというものをこっちが意識するまでもなく、イエス様が私たちを通して輝かせてくださるように、そのように成長させられることをこれからも求めていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたの御言葉によって私たちを養い、ご聖霊様の力によって私たちがイエス様の証人となって身を結ぶことができますように、どうかお助けください。天のお父様、私にはできません。言葉を語っていても中身は空っぽになってしまいます。私を満たしてくださるのはあなたです。イエス様、あなたこそ私を満たしてくださるお方、憐れみを持って私たちにお望みください。日々の生活であなたご自身に宿っている、あなたのうちにとどまっていることができますように、主よお助けください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。アーメン。